G7 の決断、インフラ投資で中国の世界戦略に対抗せよ。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本の荒れる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈央です。
今回ね、
はい、
表現者クライテリオンで孫子のための財政政策、中央銀行の政治がこれね、発売させていただいたんですけど、まあやっぱり今お金予算政府使わなあかんという話があるじゃないですか、
はい、
もうあのコロナで不況で大変ですと。それからまあワクチンの話にしても、そのコロナの対応病床の話にしても、まあ政府お金予算使わなあかんなということなんですけど、この度あの G7 でこの間あったじゃないですか。
はいはい、ありましたね。
先進主要7カ国首脳会談ね。これアメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、カナダ、日本の、まあ、7カ国ですよ。これまあ、毎回これやっとるんですけどね。でここでみんなでこう首脳7カ国がこう集まってどうするかって話があったんですけど、ここでねすごいことが決まったんですよ。
何ですか？
これね、いや歴史的な決定やなと思ったんですけどね、
はい、
ビルトバックベターワールドっていうのね、これあの G7 決定したんですけどね、これ何かっていうとね、うん、世界中でインフラ作りまくらなあかんと。インフラをこれも世界で作ってかなあかんと。
はいはいはい、はい、
でそれを俺ら G7 が中心になってやっていくぞと。うん、でもう主要国もねインフラ作らなあかんけども、うん、
はい、
発展途上国はこれものすごいインフラなくて困ってると。
そうですよね、
うん、もうそら諸外国行ったら分からはると思いますけども、高速道路もボロボロやし、
うん、
なんかもう道路も穴ぼこだらけで、電車もなんかもうボロボロの電車走ってたりね、
はい、
でもうすごい上下水道劣悪やったりとかっていう環境が、まあ、アジア、アフリカ、南アメリカとかに多いじゃないですか。これ全部集めるとね、4300兆円のインフラ需要があると。ちょっとすごいですよね。4300兆ですから。
すごいですね。
もうすごい需要がもう世界中にある。
はい。
これをこう、俺ら G7 が中心になってやるぞって言ったんですよ。
それが決まったん？
決まったんですよ。
おぉ。
すごくないですか、これ。
すごいです。
これなんでかっていうとね、
はい、
今中国がそれやっとるからなんですよ。
あ、
一帯一路。
はいはいはいはい、はい。
でね、もうめちゃくちゃ作っとるんですよ、インフラを。
これ
でね、もう、一帯一路言ったらね、これ、中国とヨーロッパの間の陸路。
はいはい、
これ、鉄道、新幹線、道路全部含める陸路、シルクロード。
うんうん、
現代の21世紀のシルクロードと、それからこう、インドの方、こう、インド洋回ってね、アフリカにも寄ってから、それからイスタンブールとかも通ってヨーロッパに行くという、その、海の道ね、この回路、
うん、
この海のシルクロード。これをもう作るために、もうね、金、ばらまきまくっとるんですよ。ばらまく言うてもこれ貸してるだけなんですけどね。消費者金融よりもさらにこう、えげつない系の商売やってはるんですよ。それでもうインフラ作りまくってるんですよ。
はいはい、
でこれでもう中国がね、一気にね、もうユーラシア大陸を牛耳ろうとしてて、
うん、
これ中国を放置しといたら俺らやられると。
うんうん、
というかこれに対抗するには軍事力もまああるかもしれんけど、やっぱりその、基本的にこの彼はインフラをベースに世界覇権を狙ってるから、このインフラ投資のところで俺ら G7 も行かなあかんやんけって決まったんですよ。
はぁ、よかった。
片や日本ではもう鉄道投資1000億円でなんとかやりまーす。
もう桁が全然
インフラ向こうはもう1000兆円4000兆円言ってる。鉄道1000億円でやりまーす。JR 北海道潰れそうだよ。なんとかしてくれ。お金ないから鉄道剥がしてください。やめてください。
いや、それ使ってる人のこと考えてほしい。
ここでもう洪水が起こりそうか、堤防を作ってくださいよ。お金ありましぇーん言うとるんですよ。
それで済む問題じゃないですよね。
もうね、この世界がこうなってんのに、日本だねしてんねん、おいちゅう話よね。
しかもそれが決まってる中に日本入ってるやんか。
お前もうガス何しにガキの使いかお前と。うん、彼をねガキの使いに終わらさんために今日は30分話したいと思います。
よろしくお願いします。聞けば今の世界がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は 日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
だから私は日本タクシー。
ドライバー未経験者の私が日本タクシーを選んだ理由。
1、
未経験者の私も安心して受けられた研修システム。
2、
研修期間中も給料いただけましたし、二種免許取得費用も全額会社が負担してくれました。
3、
入社後半年間は収入の補助制度があって本当にありがたくて、今はお客様とそして笑顔と一緒に走っています。
はい、日本タクシーです。詳しくは日本タクシーで検索。
子供の頃、バスの一番前の座席からバスの運転手さんの背中見つめていました。大きなバスを運転する姿かっこよかったなぁ。そうだ、バス運転士になろう。路線、送迎、観光、多様なバス業務で安定的な収入と安心のバックアップ体制であなたの夢を実現します。
ただいま正社員募集中。詳しくは北港観光バスのホームページへ。北港は北港。
お送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは G7 の決断、インフラ投資で中国の世界戦略に対抗せよ、うん、
これ本当恐ろしい話でね、うん、日本がね、あの GDP、 あの経済力で中国に抜かれたっていうのは今から12年前なんですよ。
あ、もう12年も前。
うん、そうそうそう。だから2010年ぐらいなんですよね。はあ、だからまあまあ10年ちょっと前にこう抜かれたんですけど、はい、まあ、それまでね、誰もそんな中国恐ろしいなるやろって感じは、まあなかったんですよ。
う
ん、まあほっといたらええかと、うん。で、アメリカはむしろね、中国をこう自由貿易化させてね、
はい、
おいで、要さん物を買わして中国に売り飛ばしたったらええんやと。
うんうん、
だからそれでもうアメリカも金儲けできるやんけ、うっしっしとこう。まあ長いこと思っとったんですけど。で、オバマぐらいまでそう思ってたんですよ。まだそんな感じだったんですけど、トランプぐらいになった時に、ちょっとまずくねこれと。ちょっとこれ、いや、アメリカの上行っちゃうんじゃねこれってこうなってきたんですよ。
気づき始めた。
そうそう。で、海峡とか見て、あ、取られんじゃね台湾と言ってたんですよ。で、そうこうしてるし、イギリスのね、まあ領地だった。
はい。
まあ植民地だった香港、うん、まあ返しましたけど。
はい。
ちゃんと返すけど、ちゃんと香港、ヨーロッパと仲良せなあかんから、ちゃんと別の制度にしとけよと。
うん。
わかったな、中国で。え、わかりました。あ、もうあの、丁重にやらせてやります。とか言うとったんですよ。一国二制度ってやつです。
うんうん。
それをもう、コロナになったからやって、もう、カジマ泥棒でガッサーと逃げよったんですよ。香港。で、もう、イギリスも、ふざけんなよ、お前と。俺とお前の約束、どうなってん、お前と。こうなってるんですよ。そしたらもうね、その、成長率がもう 10% とかありましたから。今ねこそ7とか6とかに落ちてますけど、でも7、6ってすごいですよ。そうそう、もうとてつもない速度でこう伸びて。
すごい経済成長率。
そうそうそう、なっとって。うん、で、もう、一帯一路でお金もばーばらまき出して。
はい。
で、もうアジアの国々とか、それからもうあのアフリカの国とかにものすごいお金を配っててね。でも今ね、最初はそんな規模大きくないやろと思ってたんですけど、
はい、
今やもう沿線の国だけで世界人口の6割を占める地域の投資をやろうとしてるんですよ。
え、半分以上？
そう、半分以上。一帯一路ってすっごい構想なんですよ。で、GDP はやっぱちょっとアフリカとかが多いので、人口は6割なんだけど、うん、GDP は3割だから、まあちっちゃいのはちっちゃいんですけど。
でもそれでもね。
それでもすごいんですよ。まあ、ちなみに G7 の7カ国だけで、まあ 45% だから、経済力としては、本来は G7 の方がまだ強いんですよ。うん、でも伸びで言ったらね、向こうはもう日の出の勢いで、こっちはもうダメですよ、日本とか、うん。だからね、まだ勝ってはいるんだけど、経済力で、こう、勢いがもう全然違うから、これね、もう G7 もちょっとこれマジでやばいと。
うんうん、
なんか今回の G7 はね、結局その中国が台頭してきた時に、旧世界名手たちが、この中国をどう抑え込むかの相談の場だったわけです。
はいはいはいはい。
ちょうど中国おらんから。
うん、
で、オブザーバーで韓国だとかね、インドだとか、オーストラリアとかをこう呼んできて、あの、クワッドってありますからね。
あ、ありますね。
で、それで、こう、中国どう抑え込むという話し合いだったんです。で、それで、締めるにあたって、ちょっとチベットとかウイグルとかと人権問題はおかしいんちゃうんかと。いう話も。言うし、
ね、
台湾ちょっとお前、安定見なしてんちゃうかと。いうことも。言うし、で、でもこれでも批判じゃないですか。
うん、
で、攻める手口として何かっていうので、 まあ、これ戦争とかじゃなくてね、まずは経済として攻めるためにビルドバックベターワールドですよ。
さっきのね。
さっき言った。
はい。
もう徹底的にインフラ作っていくぞと、うん、いうことを、まあ、決めたわけですよ、
うん。
だからね、これ真面目に G7 の各国首脳がね、だからそこには CIA も MI6 もね、もう、すべての軍もね、米軍だとか全部含めた G7 の中枢が集まって決めたのが土建の話なんですよ、
うん。
土木の話なんですよ。
はい。
だってね、近代の文明を作るのはね、土木が作るんですから。
そうですよね。
これをね、もう、最近の知識人どもはね、馬鹿にするんですよ。
そうなんですか、
う
ん、
もうね、僕らの仲間でも馬鹿にする。うちの師匠の西部進むとかでもね、国土救治で伝言言ってもしょうがねえよ、みたいなことを死ぬ前に言うてたしね。ほんで僕はこれゲーテを引用してね、ゲーテも引用しながら、あのゲーテでも最後に美しいって言ったのはインフラ投資の話だと。まあ、もちろんそれね、目が見えなくなってて、ほいで自分の墓を掘る音を聞いて、で、それを勘違いしたっていうストーリーはあるんだけど、
うんうんうん、
そんなもん知らないわけなんですよ。僕読んで喋ってんだから。なのに、藤井はそれも読みもせんと最後、土木がええって言ってんのバカだいうバカがいるわけですよ。
ちゃんと、そういうの全部考えてるから見てやってるわ。
俺の教科書読んでみろ、書いとるやろ。読みもせんと。まあそんなんとかって。だからね、土木っていうのはね、びっくりしましたけどね。うん、未だにバカにするんですよね。
こんなに大切なこと
だ。そうそう。で、国土強靭化でね、命を守るっていうのもあるし、うん、で、ゲーテだって、最も美しいのは、その自然の中で、どう生きていくかっていうことを論じたっていうことになってるのに、今、で、こんだけ地震でね、人が死んだりしてるのに、まだね、やっぱり教養的な人ってね、
うん、
土建って言ってバカに、土木建築のことをね。
うん、
で、僕はやっぱり土木工学科のね、まあ、出身の人間として、まあ、バカにされるのはわかりますけど、で、バカにされてきたと事実は知ってますけど、いや、どう考えてもインフラストラクチャー社会を作るのは土木じゃないかと、
うん。
高度成長期は、新幹線と高速道路でできたわけだし、中国の覇権は、やっぱりこれインフラ投資でできてるし、アメリカが覇権を握ったのはフェデラルハイウェイを作ったからだし、ドイツが当時ね、大国になったのはアウトバーンを作ったからだし、で、今 G7 が中国に対抗しようとしてるのは、超土木投資ですよ、うんう
ん。はい。
もちろんね、これは、民間投資だって含まれますけれども、これ政府投資ですからね、言ってみたら。
そうですね。
うん。で、それで、でね、これなんでかって言ったら、今中国どういうことやってるかって言ったら、お金を貸します。
はい。
インフラ途上国を作りたいってます。うん、で、自分のところから建設会社を持ってきます、うん。そこで商売させます。自分が中国の金を払って。それで貸したことにして、で、返せよって言います。で、しばらく様子見ます。破綻します。返せへんねやったらこの港使わせろよと。
いや
ー、これから俺の言うこと聞けよと。
はい。
いうことやってるわけですよ。
で、
それで、例えばね、スリランカのハンバントタ港とはっていうところはね、
はい、
そうやって中国が作ったんだけど、うん、お金返せないからって言って、スリランカは99年間中国に貸し出すことになってます。実質上支配してる。だからもう、香港みたいなことを、イギリスが中国に対してやったことを、もうやったろうみたいな、まあ、ちょっと違いますけど、ルールとかね。それでやったりとかしてるんですよ。で、
ま
あ、これ一例ですけど、あらゆる国に対してこれをやってて、
うん、
これでも国連とかってね、どんなちっちゃい国でも一票じゃないですか。だから国連で中国の力がものすごく強くなり始めているんですよ。で、国際世論っていうのはね、これ結局国際政治っていうのはお金と軍事と言葉なんですよ。だからね、この三つってそれぞれが大事なんですよ。で、その大事な中でね、その、やっぱり、国際世論って大事だから、そこを中国はね、第三世界の言うとして、ね、本当にね、すごく取り始めてるところが。
でも、これ以上こう、行く前になんとかしないといけませんよね。
うん、うん、そうなんですよ。で、それでね、やっぱ中国を抑え込みどこ行こうかっていうことで、
うん、
まあ今回これを、まあ決めたんですよ。ってことでね、もうこれ、で、そしたら、もう、インフラができたら、で、中国が他の覇権も止めることができるし、かつ、本当にインフラができるようになったら交流がちゃんとできるようになるじゃないですか。
そうですね。
で、これ一帯一路っていうのはユーラシアにおける大国土軸、大陸軸を作ってね、それとてつもない経済発展をもたらして、それで中国が支配していこうっていうのが、これ一帯一路構想なんですけど、だから結局ね、インフラを制する国が、その国を制することだし、政治未来を作る上でね、気概、政治的なね、最もピュアな気持ち、美しさ、大きさというものの根幹のがインフラ投資なんだっていうことで、僕はね、この専門をね、もう何年だ、30年以上やってね、 最初はね、なんか、どけんかって、もう、他の人と同じように思ってたんですけど、
はい、
やっぱ最も大事なのはこれ土木の話なんだと僕はね、本当にね、心底から思うので、それをね、馬鹿にするようなやつは本当僕は、本当に許せないなと、こう、思うんですけどね。
うん、
で、そのとね、インフラの本当ね、素晴らしさっていうのをね、これをね、この曲で紹介したいと思います。ブルーハーツの Train Train。
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ。
人と人を心で結ぶ総合物流企業大阪運輸倉庫株式会社は創業80年、大阪の摂津堺の営業所をはじめ関西に実に20以上の営業所と倉庫のネットワークでお客様の大切なお荷物を日々責任を持ってお預かりしお届けしています。京都市賀には久美山、宇治、東近江、立東の営業所もその役割を担っています。
大阪だけじゃないんだ。
パートアルバイト正社員募集中、大阪運輸倉庫で検索。
だから私は日本タクシー。
女性ドライバーの私が日本タクシーを選んだ理由。1、子育てしながら勤めている女性ドライバーがたくさんおられます。
2、
シャワー、ロッカー、トイレなど女性専用施設も充実。
3、
私たち女性ドライバーを守る緊急連絡体制も完備。
4、
国交省から女性ドライバー応援企業に認定されました。
はい、日本タクシーです。さあ、あなたも一緒に。詳しくは日本タクシーで検索。
ブルーハーツでトレイントレイン、お届けしました、うん、
これね、1988年ですか、僕が20歳の時ですよね。大学に3回ブルーハーツの5枚目のシングル、
はい、
トレイントレインってアルバムがあって、その1曲なんですけど、これがね、初めてブルーハーツがオリコンチャートベスト10に入って。
そうだったんですか、うん、
当時久米宏のザ・ベスト10ってあったんですね、うん、それにもこう一応入ってるっていうね。ブルーハーツ、まあまあ歌って、生で歌ってなかったみたいですけどね、
はい、
でこれね、要はね、この鬱屈した草っていう世の中で、こう前を向いて、喧嘩しながら戦いながら走っていくぞと。
はい。
まあ、そんな歌なんですよ、うん。で、こんな歌詞なんですよ。聖者になんてなれないよ。だけど生きてる方がいい。だから僕は歌うんだよ。精一杯でかい声で。見えない自由が欲しくて、見えない自由を打ちまくる。本当の声を聞かせてくれよ。トレントレン走っていく。トレントレンどこまでも。トレントレン走っていく。トレントレンどこまでも。いや、なんかいいじゃないですか。
うん。
なんかこう、世の中腐りきってるけれど、で、もう僕は聖者じゃないけど、でも生きていくんだと、
うん。
で、だから生きていくために僕は精一杯でかい声で歌うんだよと。うん、この世の中でね、腐り切っているけれども、それ戦うっていうことすらも、実はこの公共インフラの上で展開されていくんですよ。
うん、
当時僕はね、この歌聞きながらね、まあ今から言ったら何が政治や、何が行政やと。政治家なんてクソくらえ、みたいな話ですよ。アジア開発銀行だとか、アジアインフラ投資バンクだとか、知らねえよ。そんなこと言ってんじゃねえよ。自由が欲しいんだよ。自由がいるんだよ。自由だーって言ってたわけですよ。
はい、
もう歌ガーン歌って自由だーってね。言ってるんだけど、その自由だーって、使っての電車でインフラ、鉄道の上走ってはるんですけど。
ね、地盤がそこですよね。
そうそうそう。だからね、まあ、当時20歳でね、この世の中ぶっ壊してやるぐらいのね、ささくれだった気持ちでこの曲を、まあ聞いてたわけですけど、
はい、
今よく聞くと、うん、やっぱりインフラ整備がないと、自由も求められへんねんなと。反逆してもらうような若者を作るためにも、インフラ作らなあかんなと。なんかね、なんか、それぐらいのね、なんていうの？お利口さんじゃなくてね、もうそんなものも含んだ社会全体を、もう聖だくね、聖者だけじゃなくて聖者になれない人間も含んで、この社会全体を支えるぞというのがインフラであってね。もう仏教で言うとサイドですよ。もうそのみんなをこう助けるんだっていうね。うん、もう空海だとか、行基だとかっていうのがね、それがまあ、やっぱりインフラの話なんやなと。で、そこが、やっぱり分かってるから、G7 の最重要戦略にもこのインフラ投資って土木の話がね、まあ来たんやなと思いました。ぜひ、そんな視点で昔の曲を聴いてみると新しい側面が出てくるかもしれませんが、そんな視点で一回トレントレイン聴いてみてください。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
KBS 京都からお送りしています。
グループでのご旅行に、学校の遠足に、毎日欠かせぬ通勤通学の足として、大規模イベントでの送迎に、
観光バスからシャトルバスまで、北港観光バスはあなたのご要望に最適なプランでお答えします。詳しくは北港観光バスのホームページへ。今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。北港は北港。
私の仕事はコンビニエンスストアへアイスクリームを配送すること。あの街にこの街の明かりの灯るコンビニエンスストアにしっかりと保管されたアイスクリームを確実に届ける。私たちの仕事は皆さんの生活に安心と笑顔を届けるやりがいのある大切な仕事。
パート、アルバイト、正社員随時募集中。詳しくは大阪運輸倉庫で検索。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりましたが、この収録は6月14日の午前11時30分頃に行っております、うん、
でね、この、ま、今日のこの一帯一路に対抗するために G7 がもう世界のインフラ投資を徹底的に進めていくんだと、はい、決めたというものには2つ側面が、まあ、あってね、1つはやっぱり土木っていうものの本当の崇高さ、重要さ、必要さ、必須さ、歴史的課題、責任っていうのがね、土木にあるんだっていう話が一個とね、うん、もう一個ね、やっぱりね、財政の問題ですよ。
ねえ、もうそうです ね。で、
これをやるのにはものすごい財政出動が必要なんですよ。だから、緊縮財政でもあかんと。緊縮財政だったらあかんっていうのが、うん、まあ、今回のね、その G7 の決定が意味しているものでもあるんですよ。うんうん、
だって緊縮だったらね、うん、インフラも動かない、
ね。そうそう、何にもできないですからね。うん、で、それをね、まあ、このメッセージでもやっぱり緊縮はあかんよなっていうのがようわかるメッセージがあったんでね、うん、これね、はい、ぜひ今日はこれね、紹介してもらおうと思います。
はい、こちら匿名希望さんです、うんうん。さて、私は医療機関の理事長をやらせてもらっています。うんうん、コロナ患者を受け入れることによって、一般外来の急激な落ち込みと風評被害で経営が窮地に落ち込んでおります。
あ、そうなんですよね。やっぱり今、そういうとこ多いらしいですね。そのコロナの対応すると風評被害で、ね、普通のお客さん来なくなって経営がものすごくしんどくなると、うんうん
ね。ちょっと病院行かんとこかって。
そうそうそうそう。それでもう、だから、ちょっと前のデータですけども、コロナの対応、第3波が来るまでのね、データでしたけど、去年までのデータですけど、コロナ対応をやっている病院の8割が赤字だと。今、病院全体が不況なんで6割が赤字だけど、コロナやってたら、より一層赤字になると。
え？だから、一線で働いてるのに。
そ
う、
だから損するの分かって、義教心で、弱い人間を助けるために、男気でやってはるんですよ、こういう方は。
夏の間に病床を増やせばいいと言われますが、
うん、僕らもねずっとそれ言ってきました、
うん、空き病床をたくさん作ると診療報酬がガタ落ちになることはご存知ですか。平時に空き病床を増やした場合はコロナに備えて有事に対応するといった法整備がまず先だと思いますが、うんうん、なぜでしょうか。申し訳ございませんが医師会の連中がうるさいので匿名にさせていただきますと、
はい、そうです、
いただきました。
聞いた、みんな聞きました。言うときますけど、僕、この話、うん、僕の友達いっぱい医者いるって言ってるじゃないですか。
はい、
ずーっと聞いてますから、これ。これ今までもこんな話してましたからね。
うんうんうん、
だから僕が対応病床増やせって言うときに、それ増やすと同時に損せえへんような財政政策をやりなさいってずっと僕は言ってきてたんですよ。
そうですね。
ずっと言ってるんですけど、うん、全然やってないんですよ。
理事長さんから来てますから。
そうそうそう、そう、これね、はい。これ誰やって、追求せんといてあげてくださいね。
でもこうやって苦しんでる方たちがいっぱいいらっしゃるっていうことですよね。
そうそうそう。だからね、僕はこれ医師会っていうのは問題ですけど、うん、コロナ対応してくださってるお医者さんって本当にこういうね、崇高なんで立派な方いっぱいおられるんですよ、
うん、
でこういう方のためにコロナ対応をやったら赤字になったったら、そこちゃんとお金を提供するような制度を作ったらいいと、うん、でそんなも予備費10兆円積んでるんですよ。で、やりゃいいんですよ。
なんか、そんなん当たり前やんと思っちゃいます。
でしょ？
そこを、言ったら、一般の方たちに広めずに、
うん、そう。
医療崩壊や、医療逼迫や、って、そこだけ煽ってるから。
腹立つわ。
ねえ。
あのね、あらり保証って僕言うじゃないですか。
ああ、はいはい。
あらり保証はね、ちょっとハードル高すぎてね、
うん、
まあ、まあ、絶対この政府はやらんと僕は思うんですよ。
うん、
せめて10万円一回配ったりぐらいだったらね、あると思うけど、まあ、僕はあらり保証すべきだと思うけど、でも、コロナ対応をやってくださってる方の保証は、
うん、
明日がね、出てきる じゃないですか、
うん、だってそのためにいろんなね機材というかものを入れてるわけですから。
でそれやったらものすごい供給力増えて国家的なベネフィット便益がめっちゃ高いじゃないですか。だから僕はね、どんなバカ政府でもそれぐらいはやるんちゃうかと思って僕はそこだいぶ言ったんですよ、
うんうんうんうん、
それもやらんのです。あのガス
どうなってるんですか日本のトップは。
だから僕はね、日本が救われるためにはね、まあ二つのシナリオしかない。菅さんが、すいません、私が全部間違えてました。これから MM ターになります。
うん、
って言うか、変えるかですね。まともな人間に。
はい。もう、
まあ前者がないんだったら後者しかないっちゅうことですわ。う
ん、秋にはちゃんと皆さん判断しましょう。
そう。
はい。
で、これ総裁選やらさんとこうと思ってますからね、菅さんはね。で9月に総選挙やったら適当にやっても勝てるじゃないですか、はい、野党弱いから。で9月に総選挙勝ったら10月の総裁選の時にもう僕選挙で勝ったから総裁選しなくてもいいよねっていうつもりなんですよ、
ちょっと
これも永田町の常識ですこれ。
ですので今も財政のこともたくさんお話ししましたけども、うん、
はい、
詳しいことが表現者クライテリオの最新号に、
はい、そうです
載っております。
はい。でさらにね、今の月刊表現者っていうね、これ僕ら編集委員がこの雑誌の中身について90分ぐらいでじっくりこう解説するっていうね動画サービスも始めましたので、
うんうん、
月刊表現者ご覧いただけるとありがたいなと思います。
ぜひよろしくお願いします。はい、表現者クライテリオの最新号は書店あるいはインターネットからご購入をよろしくお願いいたします。ホームページからは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。本当に、ね、たくさんのメッセージ、はい、いつも、はい、
本当にありがとうございます。
全部
読ませていただいてますからね、
はい
はい、
ありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。それでは編集長今夜もありがとうございました。
はい、それではまた来週月曜午後9時半までさようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。